なぜ焦るんだろうという話をいたします。まあ、一言で言えばですね、万能感なんですよね。こう自分がこうやれると思ったことがやれないっていうところですよね。でもやれると思うのはつまり万能感でしょ。だからやれるやれがないかなんて分からないんだけど、ここまででこの時期までにこれをできていないから、だからまあ焦るっていうことだと思うんですよね。でもこの時期にこれだけできていなきゃいけないとか、あるいはできているはずだとかっていうのは、もうまさに万能感そのものですよね。とは言ってですね、じゃあなんでそういう万能感っていうのが湧き上がってくるかっていう話なんですね。実はですね、例えば、まあ、よく言われますけど、犬っていうのは飼い主に似るって言いますでしょ。なんでかなっていう話なんですよ。まあ当然犬と人間とは遺伝的に違うので、当然その遺伝子が共通してるわけでも何でもないので、似るっていうのはどうしてそういう現象が起こるのかなっていうことですよね。まあ、もちろんこれが本当かどうか分かりませんよ。その科学的に見てね、どうか分からないんだけど、まあ俗に言われますよね。で、なんでかなっていうことなわけですよ。実は親子も似てますでしょ。で、なんでかなっていうことなわけですよ。まあもちろん遺伝っていうこともあるんだけど、でもそれ以上にどんどん成長したっていいわけでしょ。で、それが変わらないと。だから変わってもいいのに変われないっていうことですね。自分がこんな風に変わりたいんだけれども、実際は変わってない。だから焦るっていうことですよね。だから要は、こういう方に進歩したいと思ってるのに、それを引き戻すものがあるわけですよ。で、その引き戻すものって何かっていうことなわけですよ。これね、実は簡単で、人間ってミラーニューロンってありますでしょ。そうするとね、お家に帰ると外でいろんな刺激を受けて、いろんな趣味の、いろんな話を聞いたり、まあ、自分で努力したりするわけですね。でも家、お家に帰るとね、まあつまりお父さんお母さんいるわけですよ。と、お父さんお母さんって何かって言ったら、その子がおむつを知ってる時代から当然知ってるわけでしょ。まあお母さんに至ってはお腹にいる時代から知ってるわけだから、で、まあそれこそよちよち歩きの時代も知ってるし、まあ全部そういう意味では知ってるわけですよ。で、その時に当然うまくできないことだっていっぱいあるわけだから、そうするとね、例えばお前は三日坊主なんだからとかね、お前はグズなんだからとかね、お前はうっかり者だからとかね、お前はバカな子だからとかね、お前はもう本当に何やらしても集中力がないんだからとかね、いうふうに思うわけですよ。と、その思ったのがやはりミラーニューロンで伝わっていくわけですよ。で、あげくの果てにね、そんなにね、集中力もなくて何でも三日坊主でね、うっかりもんでぐすな人間で、だからもうお前はもう不幸になるに決まってると。ね、そんなお前がもう不憫でならないと。だからもう救ってあげたいんだけど、親はもうどうにもできないとかね、そういうことが入る。まあ、ある種絶望感がもう入っていくわけですよ。そうすると、俺って不幸になっちゃうの？って、私って不幸になっちゃうの？もうどうにもなんないの？とかって思うわけですね。当然ミラーニューロンだから。そうすると、まあ当然こんなに努力してんのに、まあ要はつまり引き戻されるわけね、常にね、そういう状態に引き戻されるわけですよ。まあだからもう極端な話すれば、この子は三日坊主で何やっても続かないんだからと思ったら、つまり子供にも伝わるから、当然その子供も三日坊主でなるわけですね。だから続けようと思うのに続けられないとかね、いうふうになっていくわけですよ。そうすると当然まあ焦るなんていうもんじゃないですよね。だってもうその人の人生をもう不幸になるとか、もう何もできないとかね、っていうふうにこう決めつけられちゃってるわけだから、もう規定されちゃってるわけですね。だから常にこうインストールされちゃうわけですね。お家に帰るためには、お父さんお母さんの顔を見るために、もう顔を合わせるためにそういうものインストールされていくわけですよ。それもう日もさっちもいかないですよね。もうどうにもならなくなっちゃうってことなわけですね。で、じゃあもうどうしたらいいかって話ですね。だからある時ですね、大体切れるわけですよ。もう本当にもう黙ってるお母ちゃんと、黙ってるお父さんと、もう自分のことはもう自分でできるよということですよね。まあある時も切れるわけですよ。で、これ大事ですね。これある時切れるのものすごく大事で、で、これがね、まあ言ってみれば反抗期とかってあるでしょ。あれってね、もうちょっとこう別の見方をしなくちゃいけなくて、親に反抗してって言うんだけれど、親がね、勝手にこの子はこうだっていうのを入れてんですよ。だから、あるがまま、なすがままじゃなくて、この子がいいようにこう伸びていくっていうんじゃなくて、で、こう、この子はこうだからっていうのことがあるわけですね。だからそれは当然反発するに決まってるじゃないですか。だから反抗期も何もないんですよね。もちろんまあいろんなホルモンのバランスとかいろいろあるんだろうけれど、でもそこも大きい原因だと思うんですよね。で、だから、逆に言えば反抗期で手を焼いてるって言ったら、それだけこう親がこう子供のことを決めつけてるんですよね。だそれをまず学ばなきゃいけないですよね。 で、ある程度切れるわけですよ。で、それでね、いろんな自分の方向が出てくるんですよね。で、もっと言うと、その、やつ小さい時っていうのは、親っていうのもある種絶対的なものでしょ。で、親のことは全部正しいし、親は何でも分かってると思うし、何でもできると思うんですよ。だからこれもだから万能感の投影ですよね。投影してるんですよね、親に対して。子供はその自分の万能感を実は親に投影しているので、親はそういうふうに見るんですよ。親はそういうもんだって。でも実際大きくなってみるとね、そんなことはないなっていうことなわけですよ。まあ別にね、お父さんもまあいろいろうまくいってないし、こともいっぱいあるし、まあお母さんもね、口ほどじゃないなとかね、あるわけですよ。だってその親って子供に対しては例えばものすごい秀才でね、もうオール5でね、ついね、もう小学校からもう大学まで全部もうオール5で全部全優でみたいな話でしょ。そのくらいの感じで言うじゃないですか、子供にね。ものをね、だけども実際はそうじゃなくて、まあ、例えばそのお父さんお母さんの成績を見ちゃったりねしたりするわけですよ。で、まあ言っても申し訳ないけど出てる学校も大したことなかったりしてねするわけですね。そうするとやっぱりこうだんだんにこう分かってくるっていうことも実は大事なことなんですね。みんなも言うことじゃないなと、口ほどじゃないなっていうのがだんだん分かってくる、まあ、それがもう大事なんですよね。で、そのままそういうふうにしてこうだんだんにも大人になっていくわけで、だから、ある種、こう、切れるっていうんですか、もう本当にもう自分のことはもう自分でできるというふうに思うのも大事なことですよね。で、よくあるのは、例えば、おむつを知ってる時代からね、よちよち歩きの段階から、周り中の人が知ってるっていうと、どっちかというと地方の、そういうところってもう人間関係が濃密でしょ。あるいはね、もう一つは、例えば、小学校から大学までであるような学校ね、で行く子って大体そういうふうに濃密なわけですよ。例えばその学校でね、小学校1年生の時おもらししちゃったなんていうのを、例えば大学に入ってね、あいつはそうしてたんだねなんて言われたってもうどうにもなんないでしょ。つまりそういうふうに引き戻すわけですよ。そういうふうにね。だって小学校1年生と大学生全然違うのに、その時にそんなことを持ち出されてもしょうがないでしょ。じゃあ何が言いたいのはだって話でしょ。だからそういうところがもう嫌で、絶対にこう、外に出たいと。例えば地方から東京に行くとか、それからまあ日本から海外に行くとかっていうことは、そういう気持ちがおありになるんですよね。で、だからそこね、もし離れるんだったら、そういう意識を持たれたらいいですよね。逆にね、まあ東京の方もそうですけど、まあ親元から離れるっていうのはすごく大事なことなんですよね。まあそれはその後どうか分かりません。とにかく一度とにかく親元から離れてみるってすごくいいことだと思うんですね。ただもうもちろんなんていうか、まあ、それだけじゃないんですよ。やっぱりある程度どういうふうにこう、その後のキャリアを作っていくかっていう、その辺のその、理性的なね、理知的な計算っていうんですか、判断っていうんですか、やはりそれはそれで大事ですよ。もちろんね、無鉄砲で何でもやれって言ってるわけではないんだけれど、やはりそういう、ある種の自分のキャリアを作っていくっていう、ということを前提に、土地を離れるとか、親から離れて暮らしてみるとかっていうのは、本当の意味では、一番の親孝行ではあるんですよね。で、だってそうじゃないともう潰されちゃうからね、結局ね。本当に自分の万能感の発作で、だけどこれって実は自分のもんじゃないのに、こう潰されてしまうので。で、じゃあもっとじゃあ他にないですかって実はあるんだけど、ちょっとここではうまく伝えられないので、とかもうそれもある種不可能なので、私に直接聞きに来てください。それはもう、お教えしますので。ただ、そういうふうにこう、なんかネットワークですね、こういうののネットワークから自由になるっていうのは、ある種大事なことなんですよね。だからまあ、お釈迦様もだから、まあ、あれは本当にある種の天才なので、極端なことをなさったんだと思うんですが、お釈迦様もやはり家族を捨てているでしょう。で、そしてもう悟られたっていうことなわけですけど、実際それはすごくそういうふうにこう、脳のネットワークってことを考えるとね、すごくよくわかることですよね。じゃあ、我々凡人どうするかっていうことなんですが、まあ、それはそれでやりようがあるんで、ただ、こういうメカニズムね、こういうふうにこうなメカニズムっていうのは、まあ、これも一つのストーリーなんだけれど、ストーリーっていうのはまあ、オルタナティブなストーリーなんだけれど、でもそれを知ってるってことはやはり大事なことなんだと、もう私は思ってるんで、だからお話しするんですね。で、あまり知られてないので、で、全然違うところでこう、無駄ななんていう葛藤を起こされてね、親と子の間で葛藤を起こされて、かえってその子の能力がますますなんていうか低下してしまうというか、発揮できないような状態になってしまうのは、私はもう見るに耐えないんですね。だから、やはりこういう話をいたします。やはり理解していくってことですね。こういうふうにこう、やはり脳のネットワークって残念ながら科学的に何か証明できるわけではないので、 少なくとも我々今知っているの物理学の範囲でどうこうって扱えるようなものではないと思うので、まあただのパウリっていう天才物理学者はそれはなんか論文で書いたらしいんですが、ちょうどユングとのね共同研究で有名ですよね、パウリって。だけどだから多分そういうことでまああったんだと思うんですが、ですがそういう論文を書いてるそうですが、どうもなんか奥様がそれをの出版を、引き止められたそうで、なのでまだその、公にはされていないそうなんですが、いやまあぜひ私も読んでみたいんですが、私のその、物理学の知識ではこれをどうこう書けるってわけではないんですよね、残念ですが。ぜひそういう研究もしてみたいなと思うんですけどね。で、多分このことっていうのを解明するっていうのは、人類の歴史に非常に大きな影響を与えると思うんですね。で、それをどういうふうに使っていくかっていう、脳のネットワークっていうのをね、どういうふうに使っていくかっていうことは、すごく大事な気がいたします。もちろんユングとかね、集合的無意識とかって言ったわけだけど、もうちょっとこう、脳に引き戻して、考えることもできるのかなっていうことですよね。ですが、まあ、とにかく、やはり万能感っていうのが、こう、湧いてくるわけですけど、それ、どんどん決めつけていくわけ、人間ね。これは正しい、これは間違ってるとかね。いうふうに、こう、これは得になる、これは損になるとかね、どんどんこう、決めつけていくわけだけど、そうすればするほど、結局のところ、自分の可能性っていうのは、どんどん狭まってくると。それが、だから一つ表現で言えば、焦ってるっていうことになるんだと思うんですね。何か皆様のご参考になれば幸いでございます。ありがとうございました。